ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の杉山茂さんです。杉山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週の放送で先生が学生時代から教授になるまで、そして科学の分野の中で物理科学、有機化学、化学工学と大きく研究分野が変わってきたことをご紹介しました。これは珍しいことなんでしょうか？
はい、大きな大学ですね。まず4年生として卒論研究して、例えば物理科学に入ったとします。そうしますと修士課程でも物理科学、博士課程でも物理科学と、教員になるんでしたら物理科学の研究室に就職されるというのが普通です。ただ徳島大学、私出身ですので、徳島大学では物理科学をやりましたけども、その先が全く違う大学でしたので、そこで大きく専門が変わりました。そこで専門変わって、それでずっといけるのかと信じておりましたけども、徳島大学に帰ってこいって言われたら全く違う研究室に帰ってこいということで、積極的な理由で変わったんじゃなくて自然と変わったというのが現実というところです。
科学とみんなついていますけれども、研究の分野としては全く違うんですね。
はい、徳島大学工学部の化学応用工学科には3つの異なる研究グループがありますけれども、
はい、
化学応用工学科の教員の中でこれを全て学位かけて働いたというのは私だけということになります。
うん、今も研究室のスタッフはそれぞれ専門が違っているそうですね。
はい、化学工学という意味では一緒ということになります。私は研究教育も化学工学をやらなきゃいけないんですが、化学工学の中にも分野があります。
はい、
で、私は触媒をやります。准教授がおりますけれども、その准教授は装置工学をやります。物を作るための装置ですね。で、私はその装置の中に触媒を入れると。はい、一番若いこの人は触媒に役に立つ特別な材料を作る、材料合成をできるということで、
はい、
3人がそれぞれの得意を持ち出して、で、一緒のものを作るというふうなことをやってます。
力を合わせることができる。
そうですね、同じ分野だったらそんなに変わったことはできないと思いますけども、全然違う分野3人おりますので、とんでもないこともやってしまうというのが私たちの研究室のスタイルです。
研究としては非常に面白そうですね。
他の大学の先生から見ると、どうして杉山さんとこの研究室全部違うのにうまくやっていけるのっていうのは必ず言われますけども、
はい、
私は大体科学全部回りましたんで全然違和感がないんですね。で、それぞれとても面白いし、組み合わせたらとてもすごいというのは知ってますんで、
はい、
一つのスタイルとして続けたいなと思ってます。
それから先生に名刺も頂戴いたしましたけれども、所属していらっしゃるフロンティア研究センターというのはどういう組織なんですか？
これはですね、工学部としましても大きな大学と勝負しなければいけないと、世界的な大学とも勝負しなければいけないと、研究をするための資金も大型の研究を進めることによって得ていかなければいけないという執行部の先生方のご判断がありまして、各学科から1研究室ずつ選抜されて、フロンティア研究センターというのを作りまして、
はい、
少し外と勝負してまた研究費も獲得しようというグループを作ってます。うん、そこに今や化学応用工学科から参加しております。
はい、さて先生がご研究している分野のリン、希少資源というよりもどうも水質汚染の一因など悪いイメージを持ってしまうんですが、本当はどんな物質なんでしょうか？
最近で言えばサリンっていうのをお聞きになったことがあると思います。
毒薬ですよね。
毒ですね、非常な猛毒ですけど、あれもリンということで、はい、皆さんとても悪いイメージ持ってられると思います。
私は最初火の玉を連想しました。
そうですね、火の玉も私は好きなんですが、あれは気持ち悪いということなんですが、我々の体の骨っていうのはリン酸カルシウムっていってリンでできています。
はい、
で、 食料を生産するための肥料っていうのにリンは不可欠です。
あ、
で今からあの人口もあの特に中国とかそうなんですが、食料を作るためにリンがものすごい量いるということなんですね、はい、ですから少々リンがあっても足りる状態じゃないということになります、はい、ですから希少資源って私たちは呼んでますけども、本当はもうちょっと注意して使った方がいいんですよというような研究ですねをアピールしています。
そのリンを取り出すためのリン鉱石というのは 100% 輸入に頼っているんですか？
はい、あの我が国はリン鉱石持っておりませんで、1990年代まではあのアメリカから主に入れておりましたけども、アメリカが戦略物質にリンを格上げしました。なぜかというと食料生産のためにぜひリンの肥料がいるということで、はい、リンの輸出をストップしたんですね、
うん、
でその次に日本は中国に変えましたけども、はい、中国も同じことに気がつきまして 100% 関税かけてきました。要は倍になるわけですね、で日本はリンを輸入するという立場で言えば非常に厳しい立場に立たされています。あの資源としてもなくなると、リン鉱石がなくなると言われてますんで、希少資源と見てほしいということになります。
リンは本当になくなってしまうんですか？
リン鉱石っていうのはあのマンモスとかああいう骨ですね、ああいうものとか鳥糞ができてあの島ができてますけど、ああいうところなんですけども知れてるんですね、
はい、
でそれ取ってしまうとなくなるわけです。物の方によっては50年後と、物の方によっては30年後とかいろいろ書かれておりますけど、なくなるのは間違いないということです。
でもリンを回収するとかなりの量になるんでしょうか？
はい、石油がなくなるというのは皆さんご存知と思います、はい、あれは本当になくなります。燃やしてしまってあの二酸化炭素になるんでなくなるんですが、はい、リン鉱石ですね、あの使って例えば肥料にします。そうすると肥料に入っているリンは一部分食料に取り込まれますけども、大部分は水に流れてしまう。でそれが不栄養化になるということで、リン鉱石はなくなるんですね。ただリンとしては地球上に残っているということで、はい、それを資源としてできないかなということを考えています。
回収したリンを有効利用するためにはどんな技術が必要なんでしょうか？
はい、川に流れているリンの話をしました。川に流れているリンっていうのはあの年間我が国が輸入しているリンのほぼ8割はあのその中に入っていると言われています。
輸入してても8割は流れちゃうんですか？
そうですね、あのほとんど肥料に使っているのをイメージしていただくと分かると思います。非常に多くの肥料あの加えますけども、植物はそれから一部しか取れません。ですからそれは全部流れてしまうということがあります。
はい、
でもう一つですね、あのいろんな工業ですね、まず鉄工業というのを考えます。鉄鉱石っていうのがあるんですが、あれから鉄を取ってしまいますと、はい、残りのものの中にリンがいっぱい含まれてます。これにも年間の輸入量に匹敵するぐらいのリンが入ってると言われてますんで、これは全て捨ててるわけですね。今まで
もったいないですね。
そうです。ですから今言ったので年間の倍ぐらいのリンは日本に別の形としてあるわけですね、
はい、ただそんな簡単には回収できない。
そうですね、川から回収する場合にはですね、都会の川は非常に使いやすいです。っていうのは下水が発達してて、ある一箇所に集めて処理して出しますんで、はい、そこでリンを取るということをやればいいんですが、
はい、
徳島は下水が発達してないんであの流れてしまいますね。これは難しいんで、場所によっては私もやっておりますができるということです、はい、であの鉄鋼業の話をしましたけど、あるいはまとまった量がそのままにボンと山になってますんで、うん、例えば水かけて溶け出したところにリンがいっぱいあるんであれば、もう簡単ですぐに出てしまうっていうんで、私の感覚から言えばお金がかからなくていっぱいある今まで捨てたものの中から簡単に出す方法を開発しようというのを今やっております。
はい、そして今工学薬学歯学部の連携で研究が進んでいるんですか？
はい、科学技術研究費いうのを大学の教員はあの毎年とか3年の単位の研究プロジェクトとして文科省なり JST の方にあの申請していただくようになるんですけども、徳島大学理系の大学ですので、あの外部の評価員から必ず医学部、歯学部、薬学部、工学部が連携した何かプロジェクトは展開できないかと ということが言われます、
はい、
で私ずっとリンというのを言っておりますが、リンは骨の中にあると言いましたけども、うん、骨ということになりますと医学部歯学部の方と一緒にできると。
そうですね。
で医学部歯学部の方と一緒にできるということは、それに一番近い科学というのが薬学部ですから一緒にできるというんで、リンを回収して医学部薬学部歯学部でその少ないリンをいかにして有効に使うかという研究を今動かしているというのをやっております。
また学外との共同研究もスタートしているそうですね。
はい、これもリンなんですけども、今年から始めているんですけども、東北大学の方が始められたんですが、その中に大阪大学とか東京農業大学とか、これは肥料の関係ですね、全国の大学とか研究所が趣旨は一緒でございます、はい、リンがなくなるんで何か使ってないものからリンを取ってそれを有効利用しようというプロジェクトを進めております。
プロジェクトはどのあたりまで進んでると、これは聞いても大丈夫なんでしょうか。
はい、先ほど工学部薬学部歯学部の連携というのを言いました。これは徳島大学をモデルにして分野の違う研究を一緒にしてできるかというモデルをやったわけなんです、
はい、
でそれモデルやって3年経ちますけども、これをいわゆる全国規模に広げて大丈夫かなというようなところに来た時に、今年東北大学から大学間のやりましょうというお話が参りました。で私も今全国の大学をまとめてですね、リンについて研究できないかというプロジェクトを今立ち上げようとしてますんで、かなり私なりには進めてると。違う分野の方と協力して研究ができます、成果もここまで出ますというのは出てきたと思います。
それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
先週申し上げました科学体験フェスティバル in 徳島の実行委員を4年ぐらいやっております。私たちの悩みでございますが、工学部に学生さんがなかなか来てくれないということがあります、
はい、
でこれは皆さん工学に対して間違った考え方をお持ちじゃないかと、工学部は楽しくないというのがあるんじゃないかということで、小学校の低学年の時に徳島大学に工学部に入っていただいて、こんなに楽しいんだよというのを、理解してもらおうとしてます。で小学校1年生2年生とか低学年相手にしてますけど、私たちはその12年後に徳島大学に入ってきてほしいというのがあります。でこれから少子化なんですけども、今まで工学部には男子しか入ってこなかったんで、そこに女子の方が入ってきてくれたら少子化なんて関係ないということになります。今年アンケートを取ったんですが、科学体験フェスティバル in 徳島に参加したことが工学部入学への直接動機となったというのが4人おりますから、4人とも女子なんですね。女子の方は多分ちっちゃい時から女の子は文系だよと言われてるんだと思うんですけど、そういうのを見ると工学部でも勉強してみたいと思ってもらえると思うんで、ぜひ工学部入っていただいて、将来的に徳島大学の工学部だけじゃなくていいです、全国の理系の大学に行っていただいたらと思います、
はい、徳島大学工学部教授の杉山茂さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のゲストは徳島大学工学部教授の中村義俊さんです。